えておりますので、少し駆け足になってしまうんですけれども、どうぞよろしくお願いします。本日2回目のプレゼンテーションで、こちらにも訪問させていただくのが2回目なので、初めてお会いする方は少ないと思うんですけれども、念のため軽く自己紹介をさせていただきます。岡田花香と申します。2015年度2780地区ですかね、 地区の小学生として茅ヶ崎ロータリークラブのご推薦をいただいて、小学生として選んでいただくことができました。で、大学院はユニバーシティ・カレッジ・ロンドン・インスティチュート・オブ・エデュケーションというところに所属をしていました。大学院については後で詳しくお話しさせていただくので、もう少々お待ちください。本日の流れなんですけれども、まずはじめに大学院の様子、どのような大学院に行っていたか、で次に毎日どのような場所でどのようなことをして過ごしていたのかというのをご紹介したいと思います。と3番目に、あちらのロータリークラブの活動をすごくとても楽しかったのでご共有させていただきます。で4つ目に、私の研究内容である修士論文の内容について軽くご説明させていただいた後、今後の進路が決まりましたのでご共有させていただきたいと思います。では始めていきます。と大学院の様子なんですけれども、先ほども申しましたように、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのインスティチュート・オブ・エデュケーションというロンドン大学教育研究所という教育に特化した大学院に行きました。でコース名は MA エデュケーション&インターナショナルデベロップメントという、途上国の教育問題ですかね、開発と教育を掛け合わせた、それを専門にしたコースになりました。でちょうど去年の9月から今年の9月まで1年間在籍をしていました。でこれが写真ですね。左上の方が私の行った大学院のメインのキャンパスの正面になります。で下の写真がそれの反対側なんですけれども、結構大学院という何かの施設って感じがしますよね。私も想像してた大学院との感じとちょっと違ったんですけれども、やっぱり1年で図書館とか使ったりするとすごく愛着が湧いて、今の写真見るだけでいろいろと思い出します。でこの次の写真なんですけど、何だと思いますか？どういう施設だと思いますか？なんか一見左の写真見ると彫刻とかあって美術館のように思うんですけれども、これがユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのメインの図書館になります。エントランス入って階段を上がると、こういうちょっとした美術館のような空間が広がっています。で右の写真は特に法律系の図書、本が置いてある図書館のところになるんですけれども、すごくいいですよね。なんかハリーポッターとかに出てきそうな感じで、こういうところで勉強して毎日図書館に通って勉強していました。で簡単に1年間どのような授業スケジュールだったかというところをお話ししたいんですけれども、3学期に分かれていました。秋学期が10月から12月、春学期が1月から3月で、夏学期で4月から6月という3つに分かれていますね。で卒業するには授業を4つ、そして修士論文を出すことで修士の課程が終わるんですけれども、私は最初の学期に授業2つ、春学期にまた2つで、春学期の最後の方からもう9月の提出にはもうずっと修士論文の研究に力を注いでいました。でということは1学期に週に2コマの授業しかないんですね。で1コマがちょっと長くって、10分の休憩を入れて3時間ですね。でそうですね、ちょっとこういうお話をすると毎週結構暇だったんじゃないかって思われてしまうんですけれども、もうそんなことはなくって、もう最初にもう久しぶりの英語の環境だったりとか修士の勉強っていうのにもついていくのが精一杯でした。でどんどんいつも何かエッセイの締め切りに呼ばれていて、で慣れてきたと思っていたらもう修士論文が始まってしまってという1年で、本当に風のように過ぎていた1年です。で評価については、1つの授業に対して5000ワーズのエッセイを提出して、それだけで評価が決まります。でいいのか悪いのかという感じですよね。 毎日出席してそれが評価につながる日本の大学とはちょっと違って、本当に最後の自分 のライティングの能力だけで決まってしまうという感じです。で、一クラスがすごく多かったんですね。50人から80人多いところでというクラスでした。で、これが一つ写真なんですけれども、左上が同じコースのクラスメートの一部ですね。本当にダイバーシティに富んでて、ラテンアメリカとかアフリカとかもアジアからもそうなんですけど、いろんなところから来ている生徒や、右はちょっと自分のコースとは違うコースから英語教育関係の授業を取った時なんですけれども、もう本当コースによっては中国人の方、中国から来られている方が8割を占めるコースとかあって、もう中国パワーすごいなって本当に実感しました。で、次にどのようなところに住んでいたのか、どのように毎日過ごしていたのかというところを話します。まず住居ですね。私は大学の寮に住んでました。で、アクセス抜群で学校まで徒歩3分で行けるところに行きました。星、赤い星見えますか？あそこが大学の寮、住んでた寮なんですけれども、ちょっと右上の方に行くとキングスクロスステーションといって、ハリーポッターのこういうの分かりますか？あそこの駅がすぐそばにあったりとか、あとは星のすぐ下の青丸ですね、ちょっと見にくいんですけど、それが大英博物館になります。歩いて5分のところ。で、他 の丸しているところも、例えばバッキンガム宮殿、あとはビッグベン、あとはセントポールカテドロっていって教会ですね、国王とか使う教会がもう歩いて30-40分、バスでも1本で行けるところで、本当に交通費はかからなかったです。でもいろんなところに歩いて行っちゃうので、すごくすごくいい場所に住んでいました。で、この左上が、寮の外観ですね。もうなんかイギリスって感じしますよね。で、右が、部屋なんですけれども、縦に長くって、もう横は本当に狭い、ベッドも置いたらもう詰まってしまうという感じでした。で、これが寮、部屋の反対側なんですけれども、ちっちゃなシンクがあったりとか、あとは絶対使えないけれどもなぜかある暖炉とか。で、一見きれいなんですけれども、もう建物は300年以上経っていて、もうリフォームを繰り返しているところです。なのでいろんなところにガタがあって、私の部屋は床が傾いてました。もう本当に最初はどうなることやらって思ったんですけど、まあ、私本当に鈍感なので、別に体調も悪くせず常の寝かせて感じました。で、この左上が、フラートメイトですね。同じキッチンやシャワールームをシェアする人たちです。もう先ほどもお話しした通り、もう中国人の方ばかりです。で、ちょうど女性がすごく女性だけ のところだったので、男性がいなかったんですけれども、すごく仲良くしてました。もう夜にはワイン買ってきて夜中まで話したり、たまには一人一品作って持ってきてバースデーパーティー開いたりとか、本当にフラストメントにはすごく恵まれていました。他には、ピクニック、外でピクニック、クラスメートとしてバースデーを祝ったりとか、あと右上、お魚なんですけれども、クラスメートと日本食料理屋さんに行って、人数が多かったんでちょっと船盛り頼んじゃおうって言ってでも今日のお寿司の方が美味しかった気がします。で、あと右下は公園ですね。もうロンドンにいらっしゃる場合がある、皆さんいらっしゃる場合には春をおすすめします。本当にお花とかが綺麗で、もうタンクトップでも過ごせるくらい暖かい日が続いていて、本当に春のロンドン大好きになりました。でもなんか楽しそうな写真ばっかりご紹介したんですけれども、次はロータリーの活動について、こちらも楽しかったです。私の、ホストクラブ、あちらのはパディントンロータリークラブといって、パディントン駅というロンドンの市内の中でも、主要な駅の一つですね。そちらの近くのクラブにいました。で、火曜日、毎週火曜日19時から、この左下がミーティングの室なんですけれども、今日 の茅ヶ崎ロータリークラブ様と比べてかなり小さいですね。本当にこじんまりとしていて、こうやってミーティングを30分ぐらいしてからディナー、ホテルの中のディナーを食べれる場所に移って、皆さんでご飯を食べてっていう感じ。で、右下が、私がプレゼンテーションをして、その後にバナーを交換したところです。今日も持ってきたんですけれども、本当残念なことにこういう、なん ていうんでしょう、しっかりした布製のものではなくって、今作り中って言って紙のものなんですね。で、私が帰る時もまだ新しいものを作ってるとか言って、ちょっと残念なんですけれども、こんな感じです。で、ビジターがすごく多くて、やっぱりロンドンっていうところだったんですかね、もういろんなところから。で、そういう感じが欲しかったんですけど、こんなにもじゃそんなこと言っちゃ面白いんですけど、で中国とか台湾から来ている方もいらっしゃって、そこでもバナー交換させていただいたので、後でお渡しします。で、私のホストファザーがブライアンという方です。この私の写真の左の方ですね、もう80歳近い方なんですけど、すっごい元気で、パディントンで歯医者さんをされている方です。でも本当精力的な方で、去年の年末年始はネパールに行って、こちらの現地 の, その歯科研修とかを、奥様と行ってやっていたっていう、もう世界を旅するのが好きな方でした。あとは地区大会もありました。10月にあったので行ってすぐだったんですけれども、ブライトンって言って、イギリスの南部ですね、ロンドンから電車で3時間のところに皆さん行ってやりました。夜には一部の人たちとすごいファンシーな感じのディナーを食べたりとか、あと右下の写真が小学生全員でメインのステージに行って軽く自己紹介をして、最後に We are the world, we are the children っていう歌あるじゃないですか、それをみんなで歌ったんですけど、なんか思いのほか皆さんあんまり反応が良くなくてちょっと悲しかったです。で、これが小学生ですね、この地区大会に来た小学生で、ちょっと暗くて申し訳ないんですけど、本当にこちらもいろんな国から来ていて、その公式のミーティング以外にもみんなで1ヶ月に1回集まろうで飲みに行こうみたいな感じで、すごく仲がいい代だったと思います。なんかですね、ちょっと駆け足なんですけれども、で、ちょっとしっかりとした話もさせていただこうと思います。修士論文の私の研究内容です。本当に簡単なんですけれども、簡単にご紹介なんですけれども、タイトルが長くて、Understanding the Influence of the Language Setting as a Medium of Instruction on Well-being in the Context of the Mother Tongue-based Education of Tanzania というところで、簡単に言うと、タンザニアにおいて教授言語がどのようにその人生生活、より良い人生選択ですね、より良い生活を営むための選択に関わるのかというところです。そうですね、ちょっと難しいんですけれども、教授言語というのはまず授業をするときに何語で教えるかっていうことを教授言語と言います。で、日本だともう日本語で大学院まで卒業できてしまいますよね。けど世界には例えば家では地元の言葉を喋っているんだけれども、学校では英語とかそういう言語で学ばなきゃいけない、それによってもう全然授業が分からなかったりとか、もうついていけなくて学校を辞めてしまうという子どもが世界中にたくさんいて、それが問題になっているんですね。で、そこにすごく興味があります。というのも、私は学部の時にアメリカに留学を初めてしたんですけれども、その時に全く分からなかったんですね、英語で授業を受けてるっていうことが。で、黒板に先生が書いているのも読めなくて、今思うと先生の字が汚かっただけなんですけどその時はそんなところまで思っていたら、すごく自信をなくしてしまったりとか、すごい落ち込んだ時があったんですね。で、なんとなくもう日にはならないとは思うんですけれども、その子どもたちの気持ちが分かるというところで、やっぱりそこに私はずっと興味を持っているんだと思います。で、そういうのが教授言語っていうのが、どうやってその学力のパフォーマンスにどのように影響が出るのかっていう研究は多いんですけれども、そうではなくって、その教授言語の選択が学校を卒業した後も人生選択にどう影響するのかっていう研究があまりなかったので、そこに私は焦点を置いて研究をしました。で、この写真は私もう初めて英語の100ページぐらい書いて、もう締め切り当日に出してっていう時にクラスメートと会って、もう超ハッピーですごいハッピーでとりあえず写真撮ろうという撮ったやつです。で、そんな感じですね。で、インタビューをして、5人ですね、1人2時間から3時間半ぐらいかけてじっくり話を聞いてっていう方式で研究を進めました。で、やっぱり教授言語っていうのが、そ そうですね、その例えば地元の言葉で地元のコミュニティに根ざしてそこで人生を営むことに価値があるっていう人もいる一方で、やっぱり英語とかフランス語とか世界で通用する言語を学んで、でもっと国際的なところで仕事をしたいっていう、そういう、そうですね、そこのどこに 人生のどこに価値を置くのかっていうところにすごく影響があるんだなっていうふうに感じました。それがやっぱり巡り巡って平均分の差をもっと拡大してしまったなと思います。あと研究を通して論文でずっと読んできたこと、私このテーマについて学部からやっているんですけれども、それと直接その問題を持っている人たちの話を聞いて感じたことっていうのはやっぱり違うので、現地に行って聞いたり話したり感じたりっていうのがすごく大切だなと思いました。そうですね、そのこういう気づきがその今後の進路についてちょっとつながっているんですけれども、やっぱり1年間を通して教育分野はやっぱり面白い、私はここでやりたいなということに気づきました。やっぱり教授言語の研究はすごく興味があるので、もっと深めて現地にも行きたいなという気持ちがあります。あとは授業を通してその教育プランニング、その教育について問題があるときにどのようなストーリーを立てて問題解決をしていくのかっていうところを作る専門家というかそういうお仕事があるんですね。そういうようなお仕事で私はこのテーマに関わっていきたいんだなっていうのを感じました。その一方でもっと知りたいことがあるんだなっていうことも感じました。例えば IT の活用、 ICT 教育というのがすごく最近多いですよね。あとは教育とビジネスを掛け合わせたら何ができるんだろうというところも私に足りない知識なのでもうちょっと知りたい。あとこのまま直接教育現場に行って私即戦力になれるのかな、何を強みに仕事ができるのかなって考えた時に、勉強はしてきたけれども実践力がなくて、なんかちょっともうちょっと違うことをしてから教育現場に戻りたいなと思いました。ここでロンドンで就活をしたりとか、アクセンチュア株式会社というところに、来週から入社予定です。外資系のコンサルティング会社なんですけれども、IT に結構強いビジネス系のですね、コンサルです。で戦略コンサルタント部門というところで、ここはその顧客の問題に対してどのような戦略を立てていくのか、その戦略作りに特化した部門に私は所属することになりました。ですごく私のやりたかったことなので、すごく来年から新入社員として働けることをすごくワクワクしています。でここでスキル知識を身につけて絶対に教育現場に戻って自分に興味のある分野でもうちょっと気に深めていきたいなと思っています。これで以上になるんですけど申し訳ないです。最後になんですけれども、田中さんをはじめ世界大会に行っていただいて、あちらのホストロータリークラブ、ホストクラブを探していただいたりとか、もう皆様には推薦していただいて、面接の前にもサポートをしていただいたりとかすることによって、していただいたことによって、こうやって1年ロンドンに修士課程を終えて無事に怪我することなく帰ってくることができました。本当に茅ヶ崎ロータリークラブ様のクラブの皆様には本当に感謝してもしきれません。これからも私なりにできれば引き続きこうやってたまにお話しさせていただきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。